声の広報ひばり2020年3月号。音訳は乙部ゆかりです。茨城県広報誌ひばり2020年3月マーチ目次。主な内容は、茨城の医師確保、2ページから3ページ。できていますか？地震対策、4ページから5ページ。目次終わり。表紙。表紙写真。写真の説明。写真6枚。上下左右に4分割。左上と右下はさらに上下2分割されています。いずれも医療現場の様子。左上から説明します。1枚目。画像を写した画面とパソコン画面を前に医師と女性が向かい合っています。医師はパソコンの操作をしています。2枚目。ドクターヘリに乗り込む人たち。二人は黒っぽいジャージのユニフォーム。一人は白いヘルメットに青いつなぎを着ています。三枚目。手術室の様子。青い手術着、帽子、マスク、手袋をつけた六人が手術をしています。天井にはライトが、手前には様々な手術道具があります。四枚目。人形を使って心臓マッサージの練習をする人。中央の男性は心臓のある位置に両手を合わせ力を入れて押すような動作。手前の女性は口のあたりに何かを当てています。後ろにそれを見守る二人。いずれも真剣な表情です。五枚目。新生児室の様子。器具のついた特殊なベビーベッドを挟んで、半袖の青い医療用ユニフォームを着た男性と、オレンジ色のユニフォームを着た女性が立ち、ベッドの中を見ています。部屋の中にはいろいろな器具があります。壁には象のキャラクターの絵があります。6枚目。パソコンを見ながら談笑する3人の女性。中央は白衣。その両側に水色、ピンクの医療用ユニフォームの女性。中央の女性はクリップボードを持ちパソコンを操作しています。部屋には他にも何台かのパソコン。後方の高いところにはモニター画面も見えます。欄外にスーツ姿の大井川和彦茨城県知事の写真。ガッツポーズをして吹き出しに、皆さんの命を守る医療体制を築きます、とあります。写真終わり。茨城の医師確保。問い合わせ先、県医療人材課、電話 029-301-3191、QR コードがあります。本県は人口10万人あたりの医師数が全国ワースト2位。国が算定した医師偏在指標中では全国第42位の医師少数県となっています。中、地域ごとの医療ニーズや人口構成、医師の性、年齢、構成などの要素を考慮し、全国ベースで医師の高を比較するための指標中終わり。さらに、県内9つの区域のうち、筑波と水戸は全国上位の医師多数区域である一方、6区域は全国下位の医師少数区域となっており、さず、県内の医師不足と地域間の偏りは深刻な課題です。県総合計画の基本理念である、活力があり、県民が日本一幸せな県の実現には、県民の皆さんが県内どこでも安心して質の高い医療が受けられる体制づくりが必要不可欠です。そのため県では 救急、小児、周産期などの医療体制の整備や、ICT を活用した遠隔医療を推進するとともに、医師不足緊急対策行動宣言を公表し、医師の確保に力を入れています。今回は医師を確保するために本県が行っている主な取り組みをご紹介します。図、本県の医師偏在指標。図の説明。茨城県の地図、地区ごとに色分けされています。順に読みます。ピンク、医師多数区域、水戸、つくば。白、少数でも多数でもない区域、土浦。水色、医師少数区域、日立、日立太田、日立中。六甲、取手、龍ヶ崎。古賀、坂東。筑西、下妻。図、終わり。インタビュー。地域枠一期生に聞きました。川島久江先生。総合病院、水戸共同病院、筑波大学附属病院を経て、現在は県北医療センター、高萩共同病院に勤務。医師5年目。外科専攻。顔写真があります。医師を目指したきっかけは、小さい頃から開業医である父の姿を見て育ったことです。家庭では母と4人姉妹に囲まれ、少し器用な父が、仕事に対しては徹夜も厭わず研鑽を積み、町のお医者さんとして地域の皆さんに頼られている姿はいつもキラキラと輝いて見えました。高校2年生の時、医学部への進学方法として新たに県の地域枠制度ができるということを知り、父のような医師になりたいと思い、この制度を利用することに決めました。大学卒業後に配属された水戸共同病院では、内科から外科まで幅広く経験を積むことができ、医師としてのキャリアの大きな一歩になりました。様々な経験の中で、特に患者さんの病状に合わせた治療方針や術式などを考えて執刀する消化器外科に惹かれ、筑波大学附属病院で技術や知識を深めました。現在の高萩共同病院では、同僚や地域の方が温かく患者さんとコミュニケーションを取りながら最適な治療を決定していくことに大きなやりがいを感じています。これからも生涯を通して学び成長していきたいと思います。そして患者さんやそのご家族に寄り添い最善の医療を提供できる医師でありたいと思います。医師の養成、取り組み、1。地域枠制度の活用。県内の医師不足地域などの医療機関において勤務することを条件とする県の地域医療医師就学資金貸与制度、星印、詳細は後述、と連動した医科大学の選抜枠を設置しています。2025年にはこの制度により県内で勤務する就学生医師が400人を超える見込みです。県民総参加、取り組み2、医師の紹介制度スタート。一方で、地域枠制度を活用した医師の養成には時間がかかり、直ちに県内の医師不足や偏在を解消する効果は限定的です。このため短期的な対策として、救急、小児、周産期など、県民の皆さんに重大な影響のある医療を確保するという視点で、最優先で医師確保に取り組む医療機関診療科、科標を選定し、今年9月までに医師16人の確保を目指しています。2月1日現在で 8.5 人を確保。今年度は新たに科標の医療機関での勤務を希望する医師はもちろん、その医師の紹介者にも報奨金を交付する県民総参加による医師紹介制度を設け、医師の確保を強力に推進しています。表、 最優先で医師確保に取り組む医療機関診療科。表の説明。医療機関名とその診療科別に、必要医師数、括弧 A、確保医師数、括弧 B、募集医師数、括弧 A-B を表した表。順に読みます。株式会社日立製作所日立総合病院、産婦人科、必要医師数4、確保医師数4、募集医師数なし。株式会社日立製作所日立総合病院小児科、必要医師数2、確保医師数1、募集医師数1。常陸大宮済生会病院内科救急、必要医師数3、確保医師数2、募集医師数1。神栖済生会病院整形外科、必要医師数3、確保医師数 1.5、 募集医師数 1.5。 総合病院土浦共同病院産婦人科、必要医師数2、確保医師数なし、募集医師数2。 JA 取手総合医療センター小児科、必要医師数2、確保医師数なし、募集医師数2。 K 必要医師数16、確保医師数 8.5、 募集医師数 7.5。 表終わり。県民総参加による医師紹介制度。ご家族や親戚、友人、同級生などに最優先医療機関での勤務を希望する医師がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。報奨金、医師50万円、紹介者30万円。医療機関で採用され、一定期間勤務した後に交付。医師紹介制度はこちら。QR コードがあります。県では、県民の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、医療提供体制の整備を進めています。そのためには、医師が地域医療に貢献しながら安心してキャリアアップできるようなサポート体制、研修体制を整備することが必要です。引き続き、県や筑波大学医療機関が一体となって、医師にとって魅力ある環境づくりを進めるとともに、地域医療の充実を図ってまいります。県地域医療支援センターセンター長小島博、筑波大学医学医療系教授、県立中央病院副院長。顔写真があります。医学部進学に向けた支援のご案内。詳しくはインターネット茨城ドクターズライフで検索。茨城県地域医療医師就学資金貸与制度、星印、地域枠制度と連動。貸与条件、県内対象、県内高校卒業者、卒業見込み者、または県内に居住する者の子。全国対象、筑波大学一般入試のみ。筑波大学の出願資格要件を満たすもの。貸与額、月額、国立大学20万円、私立大学25万円。茨城県医師就学資金貸与制度。貸与条件、県内高校卒業者、卒業見込み者、または県内に居住する者の子。貸与額、月額、15万円。募集期間、3月2日月曜から16日月曜。教育ローン利子補給事業。 令和2、2020年度から各種医師就学資金貸与制度と併用できます。対象者、県内高校卒業後、令和元2019年度以降に医学部へ進学する者、その保護者などに交付。利子補給率 100%、保証料などを含む。募集期間、3月16日月曜まで。新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口について、2月19日現在、相談窓口、県疾病対策課、電話 029-301-3200、受付時間、平日9時から17時、相談内容、新型コロナウイルス感染症に関する相談、心配な症状が出た際の対応、感染予防に関することなど、保健所でも相談を受け付けています。詳しくはこちら、QR コードがあります。厚生労働省でも電話相談窓口を設置しています。フリーダイヤル0120-565653、9時から21時、土日祝日も実施。感染を予防しましょう。手洗い。ウイルスの付着したものに触れた手で鼻や口に触れることでウイルスに感染する恐れがあります。帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗いましょう。咳エチケット。くしゃみや咳の飛沫にはウイルスが含まれている恐れがあります。マスクの着用などの咳エチケットを心がけましょう。普段の健康管理。普段から十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけ、免疫力を高めましょう。適度な湿度を保つ。空気が乾燥すると喉の粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では加湿器などを使って適切な湿度 50-60% を保ちましょう。できていますか？地震対策。今年の3月11日水曜で東日本大震災から9年が経ちます。この9年間に熊本地震や北海道胆振東部地震など全国各地で大規模な地震が発生し、大きな被害がもたらされました。茨城県沖では今後30年以内にマグニチュード 7.0 から 7.5 程度の地震が約 80% の確率で発生すると言われています。中、地震調査研究推進本部ホームページより、中、終わり。自然の脅威である地震を防ぐことはできませんが、私たちは普段から備えをすることができます。大切な命を守るため、ご家庭の地震対策をもう一度チェックしてみましょう。問い合わせ先、県防災危機管理課、電話 029-301-2885。本県の地震被害想定調査を公開しています。QR コードがあります。写真3枚。1枚目、倒壊し屋根だけが残っている家。2枚目、水害で流された乗用車と水に浸かっている家。その前を勢いよく水が流れています。3枚目、倒壊したもので道路が塞がれている様子。写真終わり。東日本大震災記録資料展示会及び弔問記帳のご案内。震災の体験や記憶を引き継いでいくため、記録資料展示会を開催します。また、会場には犠牲となられた方々に哀悼の意を表するため、記帳所を設置します。日時、3月7日土曜から18日水曜、8時30分から17時、土曜日曜日は10時から、 場所、県庁舎2階、県政広報コーナー2、水戸市。室内を強化しよう。家具や家電などはしっかり固定しましょう。動くもの対策。粘着マットや固定ベルトをつける。割れるもの対策。ガラスの飛散を防止するフィルムを貼る。飛ぶもの対策。食器棚の扉などは飛び出しを防ぐ留め具をつける。倒れるもの対策。専用の突っ張り棒を L 字器具で固定する。図の説明。食器棚に施された災害対策。吹き出しが3つあります。突っ張り棒で天井に固定する。ガラス飛散防止フィルムを貼る。開放防止の留め具をつける。図、終わり。非常持ち出し品と備蓄品を準備しよう。置き場所を家族と話し合い、持ち出しやすい玄関やベッドの横などと決めておきましょう。いざというとき、非常食の消費期限が過ぎてしまっているということがないように、定期的に点検・交換を行いましょう。ホームページ、備蓄品や非常持ち出し品の例は、災害時に命を守る一人一人の防災対策で検索。QR コードがあります。県防災危機管理課矢島匠主事。顔写真があります。右手で指さすポーズです。吹き出しに。揺れを感じたときは、まずは体を低くして頭を守り動かないことが大切です。また津波の危険があるときは、とにかく早く高い場所へ避難しましょう。とあります。家族で決めておこう。学校や職場、買い物先など、家族が離れた場所にいるときに地震が起きても、お互いの安全を確認し合えるよう、連絡方法や避難場所、集合場所、避難経路を決めておきましょう。また、下記の始末や、乳幼児、高齢者のサポートなどの役割分担もしておきましょう。情報の収集方法を確保しよう。県では、ツイッターやメール、アプリなどで防災情報を発信しています。事前に登録し、有事の時の情報収集方法をイメージしておきましょう。県の情報発信ツール一覧はこちら。QR コードがあります。地震に強い家を作ろう。昭和56年5月以前に着工した木造住宅は、地震により倒壊する危険性が高いものがあります。まずは耐震診断を行い、必要に応じた改修を進めましょう。耐震診断・改修の補助制度はこちら。QR コードがあります。問い合わせ先、県建築指導課、電話 029-301-4716、住宅の耐震改修などのアドバイスを行う建築士を住宅耐震リフォームアドバイザーとして登録しています。県建築士事務所協会では有料でアドバイザーの現地派遣も行っています。アドバイザーの現地派遣はこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県住宅課、電話 029-301-4755。 申し込み先、茨城県建築士事務所協会、電話 029-305-7771。 ブロック塀の倒壊を防ごう。ブロック塀が倒壊して歩いていた人に危険が及んだり、救急車や消防車が通れず救助活動が遅れたりする恐れがあります。基準を満たしていないブロック塀は、必要に応じた補強・撤去をしましょう。自己点検・相談窓口・補助制度はこちら。QR コードがあります。問い合わせ先、県建築指導課、 電話 029-301-4716。 経済的な備えをしよう。地震保険・共済。被災したとき、地震保険や共済に加入していれば、被災後の当面の生活を支え、生活を立て直す最初の一歩を踏み出すために役立ちます。矢島さんの顔写真があります。右手をかざして呼びかけるポーズ。吹き出しに、大規模な災害が発生したとき、行政の対応だけでは限界があります。自分たちの身を自分たちで守るために、近隣の人たちと自主防災組織を結成しましょう。詳しくは、県防災危機管理課、またはお住まいの市町村の防災担当課までお問い合わせください。地域防災セミナーのご案内。常総市出身のお笑い芸人で防災士でもある赤プルさんが、わかりやすく楽しく防災についてお話しします。主催、茨城県地震保険共済加入促進協議会。赤プルさん、顔写真があります。吹き出しに、いざという時のために、平時の今からできる防災減災を一緒に考えましょう。日時、3月8日日曜、14時から16時。場所、水戸障害学習センター、水戸市。申し込み方法、件名に、茨城県地震防災セミナー。本文に、代表者氏名、参加人数、参加者全員の年齢を明記し、メールまたはファックスでお申し込みください。先着100人。e メールアドレス bousai@pref.ibaraki.lg.jp ファックス 029-301-2898 令和2、2020年度茨城県職員等採用試験のお知らせ。問い合わせ先、申し込み先、県人事委員会事務局、電話 029-301-5549、 県警察本部警務課、電話 0120-314-058、 または電話 029-301-0110、 代表。表。表の説明。試験区分別に、受験資格、試験案内ホームページ掲載日、申し込み受付期間、第一次試験日を表した表。試験区分別に読みます。茨城県職員採用試験、大学卒業程度。受験資格、平成3、1991年4月2日から、平成11、1999年4月1日までに生まれた人。資格を必要とする一部職種はこれによらない場合があります。試験案内ホームページ掲載日、4月24日金曜。申し込み受付期間、4月24日金曜から5月22日金曜。第一次試験日、6月28日日曜。茨城県職員採用試験、高校卒業程度。市町村立小中学校職員採用試験、高校卒業程度。いずれも、受験資格、平成11、1999年4月2日から、平成15、2003年4月1日までに生まれた人。試験案内ホームページ掲載日、4月24日金曜。申し込み受付期間、7月1日水曜から8月21日金曜。第一次試験日、9月27日日曜。 茨城県警察官採用試験 A 受験資格昭和62-1987年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除くを卒業した人、もしくは令和3、2021年3月31日までに卒業見込みの人、または人事委員会がこれと同等と認める人。第1回試験案内ホームページ掲載日、2月10日月曜。申し込み受付期間、3月2日月曜から4月10日金曜。第一次試験日、5月10日日曜。第2回、試験案内ホームページ掲載日、7月1日水曜。申し込み受付期間、7月1日水曜から8月20日木曜。第一次試験日、9月20日日曜。茨城県警察官採用試験 B 受験資格昭和62-1987年4月2日から平成14-2002年4月1日までに生まれた人で警察官 A の受験資格に該当しない人令和2-2020年10月1日から勤務可能な人第1回試験案内ホームページ掲載日、2月10日月曜。申し込み受付期間、3月2日月曜から4月10日金曜。第一次試験日、5月10日日曜。茨城県警察官採用試験 B 受験資格昭和62-1987年4月2日から平成15-2003年4月1日までに生まれた人で、警察官 A の受験資格に該当しない人。第2回、試験案内ホームページ掲載日、7月1日水曜。申し込み受付期間、7月1日水曜から8月20日木曜。第一次試験日、9月20日日曜。表終わり。県職員の給料・定員の状況を公表します。問い合わせ先、県人事課、行政経営課、電話 029-301-2272、ファックス 029-301-2289。 表県職員の経験年数別平均給料月額及び平均年齢の状況。平成31年4月1日現在。一般行政職、警察職及び教育職については、大学卒業後の経験年数。区分別に読みます。一般行政職、平均給料月額。33,403円。平均年齢 42.7 歳。経験年数別平均給料月額、経験10年 262,162円、経験20年 368,583円。警察職平均給料月額 321,253円、平均年齢 37.6 歳。経験年数別平均給料月額、経験10年 297,926円、経験20年 396,542円。高等学校教育職平均給料月額 376,595円、平均年齢 44.5 歳。経験年数別平均給料月額、経験10年 317,752円、経験20年 402,484円。小中学校教育職、 平均給料月額359,200円、平均年齢 43.5 歳、経験年数別平均給料月額、経験10年311,181円、経験20年39,663円。技能労務職、平均給料月額32,419円、平均年齢 55.1 歳、経験年数別平均給料月額記載なし。表終わり。表、定員の状況。各年4月1日現在、職員数は一般職に属する職員、市町村などへの派遣職員を除くの数であり、臨時及び非常勤職員を除いています。部門別に読みます。一般行政、職員数、平成30年4,789人、平成31年4,814人、対前年比25人増。教育、職員数、平成30年21,672人、平成31年22,158人、対前年比486人増。警察、職員数、平成30年5417人、平成31年5371人、対前年比46人減。公営企業等会計、職員数、平成30年1669人、平成31年1693人、対前年比24人増。合計、職員数、平成30年33547人、平成31年34036人、対前年比489人増。表終わり。お知らせ広場、催し物、日本酒バーを開催します。県内約20の蔵元が醸造する地酒を楽しむイベントを開催します。個性豊かな季節限定酒や飲み比べセット、さらには県産食材を使ったおつまみをご用意してお待ちしています。音楽ライブなどのステージイベントも開催予定です。日時、3月20日金曜祝日から22日日曜、11時から21時、最終日は19時まで。場所、水戸駅南口ペデストリアンデッキ。問い合わせ先、県産業政策課、電話 029-301-3584。 茨城社会リハビリテーションフォーラム。障害の有無にかかわらず、自分らしく生きる社会づくりのためにできることを一緒に考えましょう。みんなで作るバリアフリーマップを運営する WeLog 代表の小田百合子氏による、今を生き切る難病障害とともにをテーマとした講演や車椅子体験ブースなどがあります。日時、3月22日日曜10時から16時。場所、筑波国際会議場。参加無料、申し込み不要。お手伝いが必要な方は事前にご連絡ください。問い合わせ先、一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会、電話 029-306-7765。 問い合わせ先、県障害福祉課、電話 029-301-3357。 ホームページ、茨城 社会リハビリテーションフォーラムで検索。募集、シルバーリハビリ体操指導士受講生募集。シルバーリハビリ体操指導士になってボランティア活動をしてみませんか？対象、丸1、おおむね50歳以上の県民の方。丸2、受講後、地域で体操普及のボランティア活動を行える方。丸3、常勤の職に就いていない方。表、表の説明。コース名、受講日、1日5時間程度、申し込み締め切りを書いた表です。コース名、199、受講日、4月9日、13日、16日、20日、23日。申し込み締め切り、3月30日。コース名、200。受講日、5月12日、15日、19日、22日、26日。申し込み締め切り、5月2日。コース名、201。受講日、6月4日、8日、11日、15日、18日。申し込み締め切り、5月24日。コース名、202。受講日、6月9日、12日、16日、19日、23日。申し込み締め切り、5月30日。表終わり。場所。県立健康プラザ、水戸市。受講料、無料。問い合わせ先、申し込み先、県立健康プラザ、介護予防推進部。電話 029-243-4217。問い合わせ先、県長寿福祉推進課。電話 029-301-3326。ホームページ、シルバーリハビリ体操で検索。写真があります。案内。2、3月は茨城県フィルタリング普及啓発推進月間。インターネットは便利な反面、有害な情報も含まれています。子どもたちが使用するインターネット接続機器、スマホやゲーム機にはフィルタリング、アクセス制限を設定し、安心安全に利用しましょう。設定方法については各販売店にお問い合わせください。問い合わせ先、県青少年家庭課。電話 029-301-2183。 すべての古物商は主たる営業所等の届け出が必要です。古物営業法が改正になり、古物営業を続ける予定の古物商は、主たる営業所等の届け出を行う必要があります。届け出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課、生活安全係で行ってください。届け出期限、3月31日火曜まで。届け出を行わないと営業許可が失効し、無許可営業になります。届け出様式はこちらから、QR コードがあります。問い合わせ先、各警察署または県警生活安全総務課。電話 029-301-0110。 水戸市が中核市に移行します。4月1日水曜から水戸市が中核市に移行し、飲食店営業の許可や身体障害者手帳の交付、産業廃棄物の収集運搬業の許可、屋外広告業の登録などの事務が県から水戸市へ移譲されます。また、水戸市保健所が設置されることに伴い、茨城県水戸保健所の名称を茨城県中央保健所へ変更します。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県市町村課。 電話 029-301-2478。住宅用火災警報器を設置しましょう。すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。お近くのホームセンターなどで購入でき、取り付けも簡単です。大切な命と財産を火災から守るためにも、必ず住宅用火災警報器を設置しましょう。すでに設置しているご家庭でも、定期的な掃除や点検とともに、10年を目安に交換しましょう。問い合わせ先、県消防安全課、電話 029-301-2896。 茨城空港から神戸へ、関西へ。今月開港10周年を迎える茨城空港では、昨年8月より神戸便が増便され、朝昼夜の1日3往復運航しています。港町である神戸は西洋文化がいち早く取り入れられた町であり、異国情緒あふれる景観が楽しめます。また、神戸空港から大阪まで40分、京都まで70分と、関西圏へのアクセスも良好です。ますます便利になった茨城空港を、観光にビジネスにぜひご利用ください。問い合わせ先、県空港対策課、電話 029-301-2761、 ホームページ茨城空港で検索。写真、神戸メリケンパーク。写真終わり。茨城大人救急電話相談。受診可能な医療機関もご案内します。プッシュ回線の固定電話、携帯電話から、短縮ダイヤル#7119、または03-6667-3377、24時間365日受付。茨城県救急医療システムのホームページもご覧ください。 QR コードがあります。茨城子ども救急電話相談。受診可能な医療機関もご案内します。プッシュ回線の固定電話、携帯電話から、短縮ダイヤル#8000、または03-6667-3377、24時間365日受付。茨城県小児救急パンフレット、子どもの救急ってどんな時もご覧ください。 QR コードがあります。データ茨城。1月1日現在、総人口286万6325人、前月比942人減。男性143万1725人、女性143万4600人。世帯数117万5894世帯、前月比592世帯増。催し物ガイド。2月19日時点の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。県陶芸美術館。3月8日日曜まで。企画展、ガレの陶芸。アールヌーヴォーの立役者となったエミール・ガレの絶え間ない創意と情熱に満ちた芸術を、約90点の陶芸作品を通して紹介します。入館料、一般730円、満70歳以上360円、高校生大学生520円、小中学生260円、笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話 02-9670-0011、 ファックス 02-9670-0012。 県立歴史館。3月22日日曜まで。特別展、 佐竹氏、800年の歴史と文化。平安時代末期から現常陸太田市を居城に常陸の国を支配し、秋田伊風後、出羽の国、現秋田県において、近世大名として基盤を固めた佐竹氏800年の歴史を、政治、経済、文化の各面からたどります。入館料、一般610円、満70歳以上300円、大学生320円、高校生以下無料。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファックス 029-228-4277。県天津記念伊豆良美術館、3月31日火曜まで。体験プログラム、日本画ってなーに？見て触って書いてみよう。自分で絵巻を開いて鑑賞したり、墨で竹を描いたりと、日本画に関する様々な体験ができます。土日祝日の13時から15時には、日本画で使われる岩絵の具の原料である鉱物に触れることもできます。岡倉天津記念室、常設展。入館料、一般190円、満70歳以上90円、高校生大学生120円、小中学生80円。北茨城市大津町椿2083、電話 029346-5311、ファックス029346-5711。ミュージアムパーク県自然博物館、6月7日日曜まで。第77回企画展、桜展、まだ見ぬ君、桜に会いに行く。新種の熊野桜を含む多様な桜の紹介や、桜と生き物、桜と人との関わりの歴史、守るべき桜の未来などを取り上げ、桜の奥深い世界を紹介します。入館料、一般750円、満70歳以上370円、高校生大学生460円、小中学生150円。3月20日金曜祝日は無料。坂東市大崎700、電話 029738-2000、ファックス 029738-1999。 県近代美術館、4月12日日曜まで。企画展、名画を読み解く、珠玉の東京富士美術館コレクション。東京富士美術館の西洋絵画コレクションから厳選した83点により、ルネサンスから20世紀までの絵画の見方や読み解き方を紹介します。入館料、一般1100円、満70歳以上550円、高校生大学生870円、小中学生490円。3月7日土曜は、満70歳以上の方無料。水戸の梅祭りの期間、3月29日日曜までは無休。3月30日月曜と4月6日月曜は休館。水戸市千波町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス 029-243-9992。 県筑波美術館、3月14日土曜13時30分から。第10回土曜講座、茨城の美術史、1970年代から。1972年に明治期から1970年までの本県の美術をまとめた茨城の美術史が編纂されましたが、それ以降の美術の流れが体系的に振り返られることはありませんでした。本講座では 1970年代から80年代にかけての茨城の美術動向を、主要な作家やグループ、展覧会などのトピックを挙げながら解説し、茨城の美術史の更新を試みます。講師、長宮金次、県天津記念いずら美術館副主任学芸員。参加無料、申し込み不要。つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファックス 029-856-3358。写真、遠藤利勝、無題、火沼、火。1985年、85火沼土の風景。火沼、茨城県。吹き出しに、美術としての分類は、この時代の美術の傾向は、とあります。写真終わり。県立図書館、三の丸寄せ、3月7日土曜15時から16時、テーマ、大花寄せ、ライブラリーシアター、3月18日水曜13時から15時50分、上映作品、第18回東京オリンピック資料映像。3月21日土曜13時から14時5分、上映作品、残念な生き物辞典。水戸市三の丸1-5-38、電話 029-221-5569、ファックス 029-228-3583。 開館時間、平日9時から20時、土日祝日9時から17時。3月の休館日、2日、9日、16日、23日、30日、31日。利用案内。県筑波美術館、県立図書館を除く。開館時間、9時30分から17時。入館は16時30分まで。月曜休館。祝日、振替休日の場合は、その翌日。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上の方は入館料減免。健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。知事コラム、 Where there's a will, there's a way。 意思あるところに道は開ける。2月14日金曜から3月6日金曜までの22日間、三菱地所株式会社と共催で、東京丸の内の新丸ビル7階の飲食店ゾーン丸の内ハウスで、県産食材を使った料理と地酒のフェア、ハウスジャーニージャパン、茨城、日立の国はラグジュアリー、丸を開催しています。このフェアは、年間約3000万人もの方が来場する東京駅前の新丸ビルから、本県が誇る食材と地酒の魅力を全国、そして世界へ発信するために開催しているものです。今回特にご紹介したいのは、柔らかく香りの良い肉質が特徴の県銘柄豚、日立の輝きと、茨城の豊かな水系のもと、関東で最多となる42の蔵元が醸造する個性あふれる地酒です。期間中、丸の内ハウスの9店舗において、日立の輝きを使用したヒレ肉のグリル、ホイコーローや揚げ出しなど、食材の魅力を十分に引き出した料理。また、料理と相性の良い純米吟醸酒や純米酒、クラフトビールなどをご提供いただいております。お近くにおいでの際には、ぜひお立ち寄りいただければと思います。このフェアを通して、本県が誇る農林水産物と地酒を 多くの方にご堪能いただくことで、ブランド力の向上につなげてまいります。茨城県知事大井川和彦。写真2枚。1枚目。オープニングトークショーでは、本県の食の魅力を熱く語らせていただきました。2枚目。今回のフェアで使用される茨城の上質で豊かな食材。写真終わり。3月14日土曜、JR 常磐線さぬき駅は、龍ヶ崎市駅へ、ロゴマークがあります。新駅名、龍ヶ崎市駅をどうぞよろしくお願いします。新駅名誕生記念イベント開催。オリジナル景品がもらえるスタンプラリーや写真撮影会など、親子で楽しめるイベントを開催します。さらに、龍ヶ崎コロッケをはじめ、龍ヶ崎のご当地グルメ、14日のみが集まります。開催日、3月14日土曜、15日日曜。会場、龍ヶ崎市駅東口、大屋根下。イベントの詳細はこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、龍ヶ崎市企画課、電話 02-9764-1111。龍ヶ崎はうな丼発祥の地。龍ヶ崎市駅から徒歩15分ほどの牛久沼、龍ヶ崎市さぬき町。ここがうな丼発祥の地と言われ、創業100年を超えるうなぎの老舗や名店が軒を並べます。龍ヶ崎市駅から足を伸ばして、香ばしくふっくらと焼き上がったうなぎのかば焼きと、タレが染み込んだご飯のハーモニーが絶妙なうな丼をぜひご堪能ください。市内うなぎ専門店一覧。QR コードがあります。うな丼の写真があります。2月19日時点の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵なプレゼントが当たります。今月号はこれ。カル梅焼き1個&梅フル3種セット。株式会社吉田屋大洗町。電話 029-267-2069。大成女子高校水戸市の生徒が企業と開発し、2019年度茨城デザインセレクションの一つに選定されたカル梅焼き。カルメ焼きのようなサクサクした食感の後に、梅の味がふんわり香ります。今回は、県産のリンゴ、大子町、メロン、ほこたし、ぶどう、ひたち大田市の3種の果汁で漬け込んだフルーツのような梅干し、梅フル3種詰め合わせとセットにしてお届けします。写真があります。問題、縦の鍵。1、趣や情緒、〇〇〇のある庭。2、県では県内の医師不足地域などの医療機関において勤務することを条件とする医科大学の選抜枠、〇〇〇〇〇制度を設置しています。ヒント、2ページ。3. 室町幕府の初代将軍は〇〇〇〇高氏。 7. できていますか〇〇〇対策。ヒント4ページ。 9. 卵巣が明太子などに加工されるスケトウダラは〇〇目〇〇科の魚です。横の鍵。1. 物の端、へり、二文字。3. 文章などの表現上の技巧、言葉の〇〇。 4. 税務代理や税務書類の作成を生業とする人。4文字。5. 口や鼻から呼吸する空気。2文字。6. 金属を打ち鍛えて器物を作ること。2文字。8. ザラメ糖の溶液を遠心分離機にかけ綿状にした菓子。4文字。10. 県自然博物館では6月7日日曜まで〇〇〇展まだ見ぬ君桜に会いに行くを開催。ヒント7ページ。答えは ABCD の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。 A 横の鍵3の2番目の文字。 B 横の鍵4の3番目の文字。 C 縦の鍵2の2番目の文字。横の鍵4の2番目の文字。 D 縦の鍵3の3番目の文字。横の鍵6の初めの文字。2月号の答え、吹きの塔。応募方法、県ホームページひばり3月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに1答え、2郵便番号、3住所、4氏名、5年齢、6電話番号、7ひばり3月号の感想をお書きの上、郵便番号310-8555、住所不要、茨城県プロモーション戦略チームクロスワードパズル係へ。応募は1人1回まで。3月24日火曜締め切り、当日消印有効。インターネットひばり3月号クロスワードパズル応募で検索。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想はひばりの紙面に掲載させていただくことがありますので、ご了承願います。2月号の読者のご感想。ずっと偕楽園に行きたかったけれど行けなかったので、今年こそ行こうと思いました。つくば市12歳。いよいよ梅の花の季節ですね。見取り図が載っていて、梅の種類や植えてある場所などがよくわかりました。ぜひ参考にして出かけたいと思います。水戸市50代。宇宙に関する開発や事業化にこれほど茨城が関係しているとは思いませんでした。世界に誇れる宇宙ビジネスを筑波からどんどん発信してほしいです。境町50代。知事コラムの茨城ドリームパス事業を読んで、中高生が問題解決のために様々な活動ができる取り組みは面白く、いい事業だと感じます。活動の幅をこれからも広げていってほしいと思います。ひたちなか市30代。次回、ひばり4月号の新聞折り込みは3月29日日曜です。以上で、声の広報ひばり2020年3月号を終わります。